西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。いつも皆さんに可愛がっていただいています。この西宮徹底解剖、2014年の4月からスタートしたんですが、実は実は丸10年を迎える今年の3月で番組が終了する運びとなりました。そこで2月と3月はファイナル企画として、これまでたくさん出演していただいたゲストティーチャーの皆さんを週替わりでお招きして、思い出話に花を咲かせたいと思っています。で、この8週すべての出演者のお名前を書いてお送りいただいた方の中から、抽選でお二人の方にクオカード3000円分をプレゼントしますので、どうぞどしどしご応募ください。最終回3月25日の生放送で当選者を発表いたしますので、ぜひぜひご応募くださいね。お待ちしております。さて、というわけで1回目の今日のゲストティーチャーはこの方です。川内篤郎先生です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はいはいはい、もう川内先生には本当にこの番組にもたくさん出ていただきましたし、
今見たら7回見てるんで。
そうなんです、知らませんでした。その前の西宮文学案内という番組があったんですが、もうその時はずっと先生に関わっていただいてました。なのでものすごくもうね、ゆかりの先生ということで、1回目に登場していただいたんですが、はいはい、今7回とおっしゃっていただきました、はい、2014年の9月に文化のダイヤモンドクロスというタイトルで、そして16年の1月には西宮と古典芸能、和文化、まあね、いろんな方に出ていただいた、そのなんかこういう方がいらっしゃいましたよってこといっぱいご紹介いただきました。そして2016年の8月はノーベル賞と西宮ということで、はい。そして同じ年の12月には西宮ゆかりの作詞家たちということで、まあついこの間もね、いろいろとイベントもさせていただきましたけれども、西宮ゆかりの作詞家、ね、たくさんいらっしゃいますよ。はい、そして17年の8月には西宮に花開いた映画の文化ということで、昔撮影所があったっていう話も伺いましたよね。そして2018年の5月はカレッジタウン西宮、そして2020年の11月が百太夫にちなみ西宮に夢をというタイトルでお話を伺ったんですが、
ダイヤモンドクロスってことはね、はい、今どこまで通じるかね。
あ、
この前テレビ見てたら、はい、その若いタレントみんな知らないんでね、言葉の意味をね。
そうなんです
ね、分からないね、
はい、
であと平面交差ってやったら踊れたらね、
鉄道の平面交差って普通ちょっと考えられないですもんね。
全国でなかったからしかなかったからね、
で部分が保存されて、近くの高松の、ね、そうそうそう、町の公園にありますけれども、やっぱりなかなか、ね、覚えてらっしゃる方、お若い方は少ないでしょうね。
そうですね。それから古典芸能の話はね、はい、私が西宮芸術文化センター、
はい、
西宮北口の、あそこで古典芸能を担当してますね、プロデューサーとしてね、
はい、
その話、実は近いうちもね、
はい、
3月3日にね、日本舞踊とマイムを掛け合わすんですよ。
舞とマイムの舞っていうタイトルですが、
去年がね、マルセル・マルソーっていうね、
はい、
フランスの有名なマイミストの100周年やったんですよ、生まれがね、
はい、
フランスのパントマイムと日本舞踊の舞というのを掛け合わせるイベントなんですけどね、
はい、 これにはあの、ね、飯室直樹さんが一部にパントマイムを、ご披露くださいまして、そして第2部は、浄瑠璃と三味線の清元だったり、それから先生もあのご出演いただいて、
これね、花井勘十郎さんというのはね、はい、日本舞踊出てもらうんだけどね、この人はね、あの今話題になってるあの、ね、OSK、
はい、
まあ、朝ドラで今あったでしょ、
ブギウギで ね、はい、
あそこで日本舞踊教えてる人なんですよ。
そうなんです。
それからもう一つね、はい、今これは問題の宝塚劇団で、はい、ここでも日本舞踊教えてるんですよ。
うん、
その人を呼びますので、
はいはい、じゃあね、華やかな舞も、そしてね、素敵なマイムもお楽しみいただけるというイベント、はい、3月3日の日曜日、はい、午後2時開演、
はい、
芸術文化センターの神戸女学院小ホールでございます、はいはい、
それからノーベル賞と西宮っていうのはこれはまああのなかなか出なくなってるけどね、
はい、
村上春樹とかね、
はい、
最近
では
小川陽子さんって作家ね、
はい、
この辺からノーベル賞取るんじゃないかって噂されてるんで、
うん、
今年もまた話題になると思うけどね、はい、まだわからないですけどね、
まあ、あの湯川秀樹博士がね、そうそう、西宮のご出身というか、まあ、あの中間シリオンをこの西宮で、
そうそうそう、
あの考えられたということで、ね、
日本最初のノーベル賞は ね西宮ゆかりでしたからね、それでやってるわけですけど、 それからあの西宮ゆかりの作詞家っていうのはね、
はい、
これはあのたくさんいますけど、やっぱり何とも岩谷豊子ことですよね。
そうですね。
それはそうですね。
はい、
この岩谷さんのちょうど100周年になったからね、
はい、
ちょっとその話をしたわけです。それから西宮の話は映画の文化っていうの、これはね、あの宝塚映画ね、
はい、
あの、うん、
今あの先生ね、宝塚映画祭の
やってますけど、ね、
プロデューサーでいらっしゃるということで、
ね、はい、これあの西宮北口に3年間映画撮影所があった時代があるんですよ ね、
そうなんですよね。
宝塚映画火事で焼けてね、
はい、
で3年間西宮来てたんですよ、
うん、
あの頃に日本が映画の黄金時代に入るんですよ、
はい、
だからあの頃あのもう亡くなりましたけど、この前亡くなった坂田藤十郎、
はい、
昔中村千尺っていうね、ああいう人はみんな宝塚映画の専属になったので、ね、その話をしたんですけどね、
うん、宝ジェンヌの方もねお出になったりとかでね、
そうそう
そう、華やかな作品が ね、うん、たくさんありましたね、うんうんうん、はい、
それから次はカレッジタウン西宮っていう、
はい、
これ何の話なんだけど、
これはですね、西宮にあのいろんなあの、うん、まあ、大学がありまして、うん、そのまあ活動ぶりだったりとか、うんうんうん、まあ、いろいろそういうあの学生さんたちがたくさんいらっしゃる町の、
う
ん、
そうやね、
まあ、活気とかそういうこともお話しいただけたと思います。
それからその後ね、
うん、
今のは2018年でしょ、
はい、
19年の3月に私は覚えてないんだけど、
はい、
のしけ倒れたわけですよ、
ええ、
それで半年間入院して、で10月から家で療養に入ったんだけど、
はい、
その次の年ね、2020年の11月に、どうしてもこれだけ諦めきれない、
はい、
大事なのは百太夫広場の構想なんですよ。
もうこれ絶対これだけは実現したいとおっしゃってる、
そうです
ことなんですよね。
できたら、はい、市政100周年で、
うん、
それも始めたいと思ったんだね。
あ、というともう来年ですよ、うん、
だけど
2025年、
僕の考え百太夫広場あるのね、
はい、
毎年一人ずつ西宮太夫、太夫ってつまりあの芸能人とか芸術家のことを太夫と呼んでるわけなんですよ、
はい、
で毎年一人ずつみんなで選んでいくわけよ、
はい、
でそれは 100年かけて選ぶ作って広場だからね
すごいことです。
だけど一人も決まってるんですよ、
はい、
あの工夫寿司、
はい、
海来市、
うん、
あの NTT の前に移動が立ってますけど、はい、もう一人決まってる、まあ、あと99人を選んだ言うわけだから、99年先にできる広場なんですよね。ゆっくりゆっくりそういう意味を持ったらいいと思うね、
阪神西宮のあたりが、うん、まあ、再開発ができるという、あのあたりの広場に、そういう像がこうね、できるといいなというのが、まあ、先生の大きな構想、ま
あね、あのスペインのガウディのね、
はい、
聖サグラダ教会ね、
はい、
あれなんかでもまだできないでしょ、
本当にずっと作り続けてらっしゃるんですよね。
あれでいいんですよ。
あ、
できたら面白くないんで、ちょっとずつやったらいいんですよ
、はい、
うん、で私ね、あのいろんなことを訴えようと思ってね、この間ね、あの西宮神社エベスさんがね、
はい、
論文募集したんですよ、検証論文を賞金30万で募集したんですよ、
はい、
で私応募しましてね、
はい、
一等で入りました
よ。そんなプロの先生が、うん、そりゃずっこいなと思った方もいらっしゃるんじゃないですか。
それ問題になったんですって、やっぱり。
そうです
ね、審査員の方でね、
はい、
ちょっとそれいかないあったんだけども、うん、やっぱりこの欄はどうしても載せようということになって決まったんですよ。
やっぱり一番の素晴らしい、ね、意見を述べてくださってるということで、
私のね、あのホームページありますので、
はい、
川内アートのホームページ、はい、それ見ていただいたらね、この論文読めますので。
あ、そうなんですか。ざざっとざっくりどんなことを述べられたんですか、この。
これはね、はい、あのだいたい阪神がモダニズムっていうね、
はい、
だ
い
た
い
それ近代以降の話でしょ、みんな、うん、ところがね、阪神がモダニズムの起源は古代からあるっていう説なんですよ。
古代、
うん、
はい、
もう昔からあるというわけよ、
で
というのはね、あのエベスさんっていうのは元ヒルコの神さん、あの、はい、古事記に出てくるヒルコの神さん、はい、あれを祀ってるんだよ。であの人はね、あの日本に生まれながら最初は日本にいられなくて、うん、おじさんだった神さんなんですよ。それを西宮の人間が、西宮の人がそれを読み取って祀ったのは西宮人なんですよ、
うん、
だからね、最初からね、異端でね、ちょっとそういう神さんなんですよ。でこれはなぜかっていうんだけどね、まあ、心理学者の説によると、要するにその頃はモダニズムに近いような西洋的な概念が持ったらしい、
はい、
そういう神様らしいんだよ。それで近代になるまではどっか異端の神様だったよ。異端だけども、だんだんだんだん有名な神様になってきたわけよ。
はは、
うん、で近代になってモダニズムってやっと認められたわけよ、
はい、
だからそれを論じたと思うんだよね。
あの阪神化モダニズムって本当にあの、ね、建物だったり、うん、まあ、文学だったり、うん、いろんなことに、うん、まあ、あの今脈々と流れてるって言われてますけど、そのもう本当の大元のルーツは、
そういう
本当の太古の、そういう恵比寿様のことにつながっていると、
うん、これはもっと具体的に言うとね、
はい、
あの日本は農耕民族だから、あの一番偉い神様は女神なんですよ。アマテラゾウムやってよ、大地母神、
母なる大地ですか、
うんうん、ね、うん、遊牧民族、はい、遊牧民族がね、男の神様が上なんですよ。
お、
ね、みんなそうなんだよ。
狩猟をしたり、うん、征服したりみたいなことで、う
ん、はい、であの大地母神で我々は女神を一応覚えてるんだよね、
うん、
でだから太陽の神様というのは大体女神なんですよ。
お、
ね、アマテラス典型でしょ、
ところ
が日本にも太陽の男の女神いたらしいんだよ。
男の神様
で
太陽神、うん、
それで太陽神が、
はい、
それはだから主役になるなんて追放されたわけよ、
はあ、う
ん、それがヒルコの神様の元だって言うんだよ。
なるほど、うん、そういう論文で、うんうん、この度
そうそうそう
一等というか、見事に
この論文はね、これからもどんどん発展させてきたというね、
はい、
これ私にとって一番生涯のテーマになる論文なんですよ。つまり西の目は何のために世界に西の目というところがあるのかという、
はい、
そういうのを一番分かりやすく説明する案なんですよ、これは。
じゃあ西宮にその恵比寿様の本宮というかがあるというのは、もうこれはもうすごいことなんですね。
すごいんですよ、うん、
日本の中心と言ってもいい。
いや中心じゃなくて
世界の、
いや
どうなんですか、
ま、どこが中心だけないけど、
はい、
あの日本西宮しかこれはなかったんですよ。
あ、唯一
、うん、
は
うん、ほんでね、それに含めね、村上春樹の文学も全部、
はい、
全部ここに引っ掛けて書いてますから。
は
あの人がね、昔から西宮神社をエッセイに書いてるんですよ、で村上春樹もそのあんまり意識せずに無意識で書いてると思うんだけど、
うん、
結果的にああいう非常に珍しい作家が生まれてきた、それつながってんだよ。
はこれはぜひぜひあの川内篤郎先生のホームページで全文をねお読みいただいて、
まあね、あの原稿用紙30枚ぐらいだからね、うん、そんなに長くないって読めますから、
はい、
ぜひ読んでいただきたいと思います。
いやでもあの本当にあの今もねすごく精力的に活動を続けてらっしゃいますし、本当にあの最近あの随分お元気になられたんですねって皆さんがおっしゃるんじゃないかと思うんですが、ですよね、本当にあの、
まね、
回復力がすごいなと。
まずね、あの、はい、失語症っていうのは失語症、
は
あ、もう恐ろしいよ。自分の喋ってる声が聞こえないのよ、
うん、
ね、 なんかわわ言ってることしかわからないの、
はい、う
ん、だから自分の大きい声出してるのわからないんだけど、うん、よく我々大きく歌ってるのが人が元気に見えるらしいんだよ。
あ、なるほど、うんうん、あのとてもクリアに大きなお声で、ええ、あの発言なさってくださるので、うんうん、みたいなことをみんな言ってますので、あ、それはでもあの、ええ、そのいわゆる病気の性の部分もあったりするんですね。
そうそう、
ええ、もじゃあ、うん、とてもあの、ね、ご苦労なさって。
それから音恐ろしいのは ね、
ですよね、
人の名前、はい、物の名前が全く出てこないの、はい、これは仕事の典型なんだけどね。
はい、う
ん、実はあの松井孝子さん、
はい、
この名前もね、
はい、
一昨日からずっと繰り返し覚えてるのよ。
あ、
普段出てこないんだよ。
そうなんですか。
よく知ってる人なのに、
はい、
出てこないんだよ。
うん、あの年とともに私もそういうとこすごくあるんですけど、最近みたいな。
そうね、
あ、でも、
まあ、出ないね、うん、
大変なことですよね。
一頃、うん、うちの家族もね、名前も出てこなかったね。
はい、それをよくぞ乗り越えて、まあ、今のステージでお話しいただけるまでになられたということは本当にすごいことなんですね。じゃあ、
いや、
頑張られたという。
何も乗り越えてないですけどね。
いや、でもやっぱりあの先生がね、まあ、文化プロデューサーとして本当にいろんな、まあ、あのイベントの企画であるとか、それからまあこういった放送のねこととか、それからの本を書きになったりとか、もういろんなことをなさってこられたわけですよね。なのでやっぱりここでそれが挫折してしまってはっていう多分思いも強くお持ちでらしたからだと思うんですけど。
というね、今仕事しか楽しみないんですよ今ね、うん、味覚がね全くなくなったの。
あら、
味覚が完全なくなったの。
あんなにグルメでいらしたのに。
分からないけど、
ね、
あの自分の特にうなぎとか豚肉とか、うん、自分の好きなもの、
はい、
味が全く分からないの。
オムライスももうあれですか、
分からない、
ちょっと味気なくなっちゃいましたか。
あらら、何も感じないから、だからまあ果物とケーキがちょっと分かるけどね、それぐらい。でもケーキも和菓子とケーキの区別つかない、うん、
はあ、
甘いって共通してるだけ、
えー、
だから楽しみは何もないの生きてる。まあ仕事ぐらいよ、強いて言うと、
うん、
大変ですよこれ。
いやでも本当にあの、ええ、まあ、そこを私たちなんかから見れば乗り越えてお仕事っていうことで、もう本当にすごいなと改めて思っているわけですけれども、
うん、
も
う本当は5年前ね、もう死んでたらよかったんやけどね。
そんなこと言わんといてください。いや、まだまだだって西宮のために、
まあそれはね、
ね、やっていただかなくちゃいけないことがいっぱいあると思うんですが、うん、
それはまあ来年市政100周年だしね、
はい、
それからね、あの、いろいろ西宮北口の芸術文化センターの仕事してますけど、
はい、
あれが再来年やっぱり20周年になるわけよ、
ね、
うん、だからやっぱりやることいっぱいあるんだよね、うん、
ねえ、百太夫広場もです
し、それと阪神大震災から30年。
そうです ね、 ね、うん、来年ね。
だから来年は忙しいよ、いろんなことやらないけど、
うん、
それからもう一つあるね、もう一つ、
はい、
2027年、
はい、
ということは、うん、もう3年後のちやけどね、
はい、
これこの100年前がね、
はい、
1027年がね、あの昭和2年だけどね、
1927年ですね、
昭和2年よね、
昭和2年になるんですか、
ね、
はい、
これはね、
はい、
日本にシャンソンが入った年なんだよ、
あ、
モンパリで、
はい、宝塚の舞台、
舞台で、
はい、
あれが一応シャンソンの最初になってるんだよ。だから日本のシャンソンの100周年になるわけよ。
お、
ね、シャンソンってのはね、やっぱり他の音楽全然ジャズとかね、
はい、
ラテンと違ってね、一番大事なことは日本のシャンソン歌手というのは日本語で歌ってるからね、
はい、
うん、英語で歌ってるわけないからね、
はい、
だから結局日本の芸能なんだよね。
あ、
うん、それは誰がそうになったりと結局言われたところなんだよ。
うーん、
あれが愛の讃歌はね、
はい、
フランスの役しなかったんだよ、
はい、
あんまりフランスの歌詞が違うから割ともうちょっと哲学的意味あるからね、
はい、
でああいうちょっと宝風に甘ったり感じにしたんだけど、
結
局あれがでも成功したわけよね。で結局あの役者が成功したためにシャンソン、日本のシャンソンっていうのはね、だいたいシャンソンって歌って意味なんだからね、
はい、
だからシャンソン歌手はフランスにいないのよ。
あ、
歌の歌手だと
歌手はみんなシャンソン、
シャンソンやから、だからシャンソン歌手は日本だけなんだよ。
じゃあフランス人が聞くとなんかあれって不思議みたいな感じなんですか、
ね、う
ん、
だからあの 日本のシャンソン歌手フランス行ったことない人も多いしね、
あ
フランス語もよく知らないのも多いよ
そうなんです
だけだからね、
うん、
時々サセボンとかね、なんか言うただけだからね、
いやでもまあそのおかげで我々にとって、うん、そのいわゆるシャンソンっていうジャンルが割と身近なものになったっていうことはありますよね、うん、
ところがね、はい、最近のフレンチポップスって言ってね、
はい、
あの英米系のポストの近くになったりフランスでも、
はいはい、
だ結局1920年代から、まあ、67、8年までの50年間のその間だけが日本人の好きなシャンソンなのよ。
で
フランスにいたらもうないような流行ってないような曲なんだけどね。
はあはあ、
だからいつも夏目の歌ってるのもちろん日本のジャンソン感じなんだけど、
うんう
ん、だからでもそれもそう言っててもそれ100年経ったからさ、
はい、
まあ、日本独自の芸能になったんじゃないかと思うね。
ねえ、
うんうん、
じゃあこの100年もやっぱり何かこういろんなイベントがあったりとか、うん、っていうことになりそうですね。またあの先生もいろいろ考えてくださってると思いますが、うん、それ仕掛けてるんだけどね、はい、うん、
というのは私がね若い時にね、
はい、
ちょっと短い時間だけどちょっとシャンソン歌ったことあるもんだから。
そうなんですってね、うん、もう本当に幅広く活躍なさってる川内篤郎さんなんですが、
全然うまくなかったんですよ。
え、そうなんですか。
あのね、どこにオーディションがねどこでも受かんのよ、
はい、ってことはうまいってことじゃないんですか、
ね、オーディションだいたいオーディション2曲なんだよ、
はい、
2曲はねだいたい歌えるんだよ。でもとかね3曲目からね聞いてる飽きてくるのよ。
ほう、
うん、個性が出てないんだね、
うんうん、
で これいかんなと思った。僕はねこれだったら歌手に通用しないと思ったから、
ほ
うちょっと歌う前にね解説をつけるこのさんだよ。
ほう
シャンソンってこういうもんでとかいろんな、この歌本当はこういう歌詞になってる、
はい、
で解説つけたらね、
はい、
みんな解説の面白いって言うんだよ私歌よりも、
はい、
うん、でお前全体喋ってくれって言うの、
はい、
これは評論家商売の始まりですよ。
あ、うん、そうなんですか、うんうんうん、で歌うことよりもそれを論じる方
に、うん、そうなったんだね、
うん、なるほどね、うん、聞いてみな分からんこともいっぱいあるんですが、うん、あの今ねあの本当にインターネット大流行りで、うんうん、先生も実は YouTube のチャンネルを持ってらっしゃいまして、
まあね、
たくさん の, あの本当にやっぱり情報発信ツールとして、うんうん、あのいろんなその窓口がある方がいいという、うん、この YouTube はやっぱりそういうことだったんですか、
うん、そう、ま、まあ、特にこんなからになったからね、
うん、
あのできるだけみんな私の意見聞いてほしいもんだから、
はい、
今あんまり講演とあんまり行けませんから今ね、
うん、
だからまあ YouTube 始めたんだけども、あのぜひ皆さんいっぺん覗いてほしいと思ってますけどね、
はいはい、なんか最初はあのパジャマで出演なさってたって本当ですか
いや家で撮ってますからね、
はい、あそれまだ今でも振り返って見ることできるんでしょうね。
できます、
ね、じゃあ家でパジャマでってもう本当にありのままの川内篤郎先生が出てらして、うん、そのまま喋ってくださる。
最初特にタイトルがね、うん、パジャマで YouTube ってあったけどね
、はい、うん、じゃあもうざっくばらんな、ねえ、でも今はもう本当にあのいろんなことをあの論じ合ってらして、あの素晴らしいあのチャンネルになってるんで私も何度か拝見してますけれども、今はパジャマじゃなくてちゃんともう、う
ん、はい、であれなかなか喋るの大変なんですよ。あの今この失語症になってから、
うん、
ちょっと本当はねやっぱり一応メモ作って、
はい、
いっぺんなぞっていかなきゃ喋れないんですよ、
う
ん、だから大変なんですよあれも。
でもやっぱり伝えたいこと、それからね、あのいろいろとやっぱり伝えなきゃいけないと思ってらっしゃることとかがまだまだいっぱいあるということですよね。
あね、あの芸術文化センターではね、
はい、
次に6月29日、はい、この日ね、あのまだチラシできていませんけど文楽をやるんですよ、
はい、
でね、これあの普通だいたい襲名披露とかいうのはさ、
はい、
大阪の国立文学劇場と東京の国立劇場、はい、この2カ所だけなのに、
ええ、
今度はあそこで初めて襲名披露をやるんですよ、
はい、すごいことですね。 そうなんですよ、それは、はい、
あの今野太夫っていうのはね、
はい、
あのやってます。こう東大若太夫襲名するんでね、
はい、
この襲名披露ここでやったくなったんでやっとね、
は
い、まあ、東京の国立劇場今建て替えでね、
はい、
会場なくなってますからそういうのもあってね、
うん、去年でしたっけ乙女文楽をなさって、
ええ、
まあ、あの本当にあのその いわゆる文楽のファンの方だけじゃなくて、幅広い方にいろんな形で文楽に親しんでいただこうというような、ねうん、企画も先生はいろいろ立ててらっしゃるわけですし、まあ、今回その襲名披露が行われるということは、その文楽の方世界にとっても、うん、あの芸術文化劇場がすごいホールだって認められたってことですよね。
そうなんですよ。単なる地方のホールじゃなくて、あれ全国的なホールと言えると思うんですよね。
そうなんですか。まあ、じゃあそこのホールで今後またいろんな展開があるんだと思うんですけれども、そんな企画なんかもいろいろときっと温めてらっしゃるんですよね、
先生。まあ、音楽の方はね、なんていうの、佐藤豊っていう指揮者いますからね、だから古典芸能の方がいなかったんでね、私がやることになったんですよね。
本当にあのオペラがね、こんなに我々の身近なものになったのも、あの芸文の佐藤先生のそしてね、その、それをサポートするみんなのおかげだよねっていうのは思いますもんね。いやまあ本当にあの去年は三都市宣言から、まあ、あの20周年40周年そして60周年でしたっけ、ということでしたし、今年はあの甲子園球場が生まれて100年、
そうなんですね、
ということですし、そして来年は市政100年ということで、西宮市はなんかこう周年行事が続くんですよね。
あのあいみょんって歌詞がいるじゃないですか、
はい、
あれが西宮出身でしょ。
甲子園球場でギター一本で歌ってくれましたよね。
あれ甲子園球場やるのやっぱり夢だったって言ってるからね、やっぱ嬉しいわやっぱりね、
はい、
あの人 今でも普通に関西弁で喋ってるね、
なんかものすごくあの距離感の近い大スターっていうことで、西宮市民にとっては、本当に ね、ありがたい方ですよね、
だけど我々西宮市内の小学校出た人間は、小学校の運動会あそこやったからね、
招待連、
連合体育大会、
甲
子園球場普通に出られたからね、
まさにやっぱり甲子園っていうのは、西宮市民にとっては本当にあの憧れのっていうか、なんか特別な思いでなんか見る球場ですよね。もう本当にまあそういう意味で、その西宮徹底解剖ということで、まさにあのいろんなゲストティーチャーの先生方にですね、へーとかほーとかっていうようなお話をいっぱい持ってきていただいて、お話を伺ってきたこの西宮徹底解剖が、なくなっちゃうというのはね、ちょっと寂しい気もするんですけれども、あの本当に最近もあのいろんなあの雑誌にも先生あの書いてらっしゃいまして、水が語るものというこの本にも、いろいろと書いてらっしゃるということで、書き続けるということはこれからももちろんずっとやってっていただけるんですよ ね、
右手が一切ダメになってるから、だから交通実機を、
あ、それがありますね、
交通実機やってるんだよね、
はい、
谷崎潤一もそうでしたからね、
で
も交通実機やるよね、
はい、
それどこまでやれるかだけどね、
そしてまた番組でお話しいただいたり、ステージでお話しいただいたり、まだまだ取り上げたい素材とか、
それはあります、いっぱいありますからね、
トピックっていうのはですよね、ということで、本当にあの西宮徹底解剖では7回、ご出演いただいて、いろんなお話を伺いました。本当にありがとうございました、ということで今日のお客様というかゲストティーチャーは川内篤郎先生でございました。本当にどうもありがとうございました、来週は西宮市大谷記念美術館理事の森田正樹さんをお迎えする予定です。どうぞお楽しみに。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお届けしました。